はい、こんにちは、一郎です。本日は、EOB の私の講演を受けて、主にですね、血管腫の話と、殺臓法について、殺臓法というかですね、殺臓法の意義について話をした講演、大学で講演したものですね、研修医とか若い先生向けに講演した内容についての、まあ、非専門ですね。この先生は、通常は神経を大学でお読みになられているんですけれども、その先生から質問があった。4つ質問があったんですけども、その4つの質問に答えたものの、これは音声です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
鈴木先生は、専門、サブスペシャリティを、今何年目でしたっけ？
今は、9年目です。
あ、9年目ですか。9年目で、サブスペシャリティはどこですか？
神経放射線です。
あ、神経ですか。じゃあ、はい、ほとんど毎日は神経を読んでいる。
はい、そうです。
じゃあ肝臓はある意味ほとんど読んでないですよね、普段。
はい、そうです。
その中で、肝臓はでもちょこまか勉強せざるを得ない状況なんですか？はい、
そうです。
それは何かで読まなきゃいけない状況ですか？
はい、それは外勤先だとか遠隔上で時々やっぱり読まなければいけないです。
なるほど、なるほど。そうか、ニューロのサブスペシャリティであっても、やっぱりどうしても EOB には触れなきゃいけなくなっちゃってるっていうことで、
はいはい、そうです。
まあ疑問は当然湧いてくると。
はい、その通りです。
いうことですね。はい、わかりました。じゃあ本日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回、EOB についての質問を寄せていただいた、鈴木先生からの質問なんですけれども、まず1番目の質問が、どういう質問でしょう？
T1 協調像で、あの先生がビデオの中で凝固壊死が高信号に見えるということをおっしゃっていただきましたけれども、
はいはい、
また別の回であのリピオドールの沈着も T1 協調像であの高信号になるとおっしゃってたような気がするんですけれども、はい、それらとの区別はできるのでしょうかという質問です。
なるほど、なるほど、いい質問ですね。多分、
はい、
これはあの文献自体がちょっと探してみたんですけどなかったので、
はい、
多分できない
ですね。はい、
なるほど。理由について言うと、
はい、
オポーズフェーズではもしかしたらできるかもしれないっていう言い方はできると思います。
はい、
ただあのリピオドール集積の状態と凝固壊死を区別する意味があるのかっていうことを鈴木先生もおっしゃってましたけど、
はい、
それが実際あるのかですよね。
はい、
あると思います。でもないと思います。
ただ通常 CT を撮ってるので、リピオドールの区別それと対比すればできるので、通常はあんまり意味がないのではないかとも思ったんですけれども、
そういう意味でね、
はい、
CT でリピオドールが入ってるんだから、
はい、
それが凝固壊死の部分で、T1 で高信号になってるのか、それともリピオドールで高信号になってるのかを区別する意味は CT で分かってるんだからないだろうと、
はい、
そういう意味でないってことですよね。
はい、そうです。
ほぼ正解ですよね。あのリピオドールが十分入ってるってことは、おそらく凝固壊死しているですってことですから、
はい、
ほぼイコールなことですよね。リピオドールが十分入ってることイコール凝固壊死だから、
はい、
言い換えるとイコールのことを見ている可能性があるんですよね。
はい、
なんで区別する必要もなければ意味もあんまりないということになっちゃうんですよね。
はい、
ただ実はですね、それだともう話が終わってしまって、はい、じゃんじゃんになっちゃうので、はい、もうちょっと掘り下げたいと思います。
はい、
で、一応こういう話があるんですけれども、
はい、
ちょっと難しかったら言ってください、ね、どっか止めてください、ね、これを聞いてる人がまた分かんない時もあるので、僕一人で喋っちゃうと、一人弱りになっちゃうんで、
はい、分かりました。
こんな話っていうのは何かっていうと、
はい、
リピオドールが集積していたとしても、実はそこは壊死していないっていう、もしかしたらしてないんじゃないのっていう、実は疑問が湧きません？
そうですね、はい。
一応簡易的にリピオドール集積イコール壊死しているところっていうふうに思ってますよね。
そうですね、はい、
うん、そういうふうに教えられてきましたよね。
はい、
なんですけども実は文献を探すと、
はい、
その
伊藤先生っていうのが1995年に JCAT、
はい、
ちょっと論文を言いますとですね、
はい、
Therapeutic Efficacy of Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma っていう論文があって、これ JCAT の1995年にの、19巻198ページから203ページ論文を書きになっておられますね、伊藤先生が。で、この論文によるとですね、その CT の、うん、リピオロール集積よりもその、
はい、
ガドリニウムによる評価の方が重要だっていうような、はい、うちの言い方なんですよ。
うん、なるほど、
うん、つまりその CT のリピオドールだっていうのは簡易的な話ですよね。
はい、そうです、うん、
だからそこはバスキュラリティ見えないじゃないですか。
そうですね、はい、
厳密に言えばね、
はい、
いくら増加しても白いときに白だから無理ですよね。
そうですね、
それ分かりますよね。
はい、分かります、うん、
だからその白い部分が本当にバスキュラリティがあるのかないのかっていうのは CT で判断できないがためにガドリニウムで判断してみませんかっていうことでやったという論文です。
なるほど。
そうすると、うん、ガドリニウムの方がその信用ができたと。ちょっと僕も全部細かく読んだわけじゃないんですけども、
はい、
まあ、その頃そういう論文が実は出ていると、
うん、
いうことなんですね。だから本当の意味で、リピオドール集積部分イコールその壊死した、
はい、
凝固壊死したかどうかはちょっと疑問点は実は残るんです。
なるほど、
うん、でここまでわかりますよね。
はい、わかります。
でもう一つ、その、インフェーズで、その、高信号になった部分が凝固壊死だと、
はい、
いうことについて、ちょっとこの論文がですね、ちょっと見つけることはできなかったんですけども、
はい、
ちょっともうだいぶ前にそういうことは、勉強してたんで、
はい、
僕の中では常識になっていたんですけど、
はい、
じゃあ改めて、じゃあ論文探してみようっていうふうにやってみたんですけど、ちょっとなかなか見つからなかったですね、この論文はね。なので、インフェーズで、その、高信号だから凝固壊死っていうのも、なんかみんな当たり前のように思っちゃってるんですけど、
はい、
それが本当にそれでいいのかっていうのは、まあ、ちょっと疑問ではあるんです。
うん、
実を言うと、
はい。
で、その疑問でありますっていう理由はですね、
はい、
それをちゃんとダイナミックのサブトラクションと対比した論文があるのかというので探し出せなかったからです。
はい。
わかります？
はい。
インフェーズで高信号が凝固壊死、
はい、
イコール、壊死している部分と、
はい、
いうふうのその対比がイコールであるという論文が、ちょっと探し出せないということです。
うん、
そうなると、インフェーズの高信号はどこまで信用していいのかと。
はい、
いうことにもなりますよね。
はい、そうです。
うん、うん、そうですよね。まあ一般的には出血してる、出血壊死してるものを見てるっていうことで、簡易的にそのインフェーズで白いものはおそらく凝固壊死してんだろうと、
はい、
言ってはいますけども、それ自体が真実かどうかっていうのは、はい、どこまで対比した論文があるかっていうと、ちょっとそれは探して出せてはいません。
はい。
はい。
なるほど。
はい、でもう一つですね、そのオポーズフェーズで評価しちゃいけませんよって話をしたんですけども、
はい、
オポーズフェーズで低信号に、インフェーズで真っ白系だったのに、オポーズフェーズで低信号になる場合ってどういうことだと思います？
まあ、リピットリッチな部分という意味なので、
うんうん、
まあ、リピオドル集積を表しているということでしょうか。
そうですね、だからインフェーズ、オポーズそのものの殺傷法の意味が分からないとちょっと分かりにくいんですけども、インフェーズ、オポーズというのは一つのピクセル、256階長、256階長でちょっと仮にやると、一個のピクセル、そのすごいちっちゃなピクセルを想定して、ちょっと想像してほしいんですけど、
はい、
その一個のピクセルの中に、
はい、
その脂肪と水ですよね。水が、50%、50% になったら信号はどうなると思います？オポーズフェーズで。
真っ黒に。
そうですよね。真っ黒ですね。差し引き、引き算して。
はい。
水が1。まあ、簡単にすると水を、まあ、50%、脂肪が 50% したら 50% かける 引く 50% だから0になっちゃいますので、はい、真っ黒ですよね、
はい、
そうするとその割合がどの程度かによって、
はい、
オポーズフェーズでは信号が変わるはずですよね、きっと。
はい、
だからもしかするとリピオドールがほとんど入っている場合には、
はい、
インフェーズだろうがオポーズフェーズだろうが白くなるはずですよね。
いや、そうです、
ね、そうですよね。ここまでいいです。
はい、わかります。
わかりますよね。ところがもしかしたらリピオドールの入りが悪ければオポーズフェーズで黒くなってくるので、
はい、
もしかするとですよ、これはもう完全に推定ですけども、はい、オポーズフェーズで黒くなる部分があるってことは、そこはもしかしたら十分にリピオドールが入ってない可能性はある、はい、
そうです。
この推察は分かります。
あ、はい、分かります。
分かりますね、
うん、はい、
だから全然論文は出てないんですけども、
はい、
もっともっと厳密な意味で言えばオポーズフェーズで真っ白になってる方が信頼できると思いません？
そうです。あの、より側線されているっていうこと。
そうですね、より側線は水の入ってる余地がないぐらいリピオドールが入ってる可能性がありますよね、白くてね、
はい、
はい、だそういう可能性もあるんですけども、まあ、はい、出血も混ざってくりますよね、これ。
これ
実際に。
そうです。はい。
だそうするともっと話が複雑になってきちゃうんですよ。
そうです。
実際問題。
はい。
うん。だいろんな要素が絡んできてしまって、今言えることは、簡便な評価法として、非造影で、凝固絵師と判断しましょうっていうぐらいにとどめておいた方がいいんじゃないかなと思います。
なるほど、
うん、だから厳密な意味ではもともと HCC ってのは染まっている腫瘍だということで生きているものと判断している限りは、
はい、
そこで判断してたんですよね、
はい、
その造影とか治療する前は、
はい、
っていうことはそれがどうなったら本当の意味では死んだと考えるでしょう。
まあ造影した場合はもう全く染まらなくなって、
うん、そうですね、
はい、
そうですね。それを本当は見なきゃいけないんですよね。
はい。
造影前に、造影前というか治療前には、その造影、されていることで HCC と判断してたのに、今度は治療後は造影関係なくインフェーズで評価しましょうってこと自体、まあ、ある意味無理がありますよね。
そうですね。はい。
うん。なんで、やっぱり厳密な意味では、そのダイナミックのサブトラクションで造影効果がないっていうのを判断するのがやっぱり一番信頼度が高いのではないかという結論ですね。
だから先生もサブトラクション必ず、
はい、
入れましょうっておっしゃってたってことですね。
はいはい、はいはい、そうですそうです、
はい、
これサブトラクションは入れなきゃいけないっていう理由は分かりますよね。
そうです、凝固壊死があったりして、もともと T1 で高信号の場所があった場合詰まってるかどうかがわからないです。
はい、はいはい、その通りです。以上で1番、なんかまだ疑問点ありますか？1番。
あ、はい、あ、大丈夫です。
1番の質問大丈夫ですか？
はい、
はい、じゃあ2番目の質問に移りましょうか。
はい、2番目は、先生の講義で、はい、MRI で多血性血管腫のディレイドウォッシュアウトサインが、はい、のことをおっしゃってたんですけれども、はい、それは EOB プリモビストの MRI で特有なものなのか、
はあはあはあ、
あるいは普通のガドリニウム MRI や造影 CT で見られる所見なのかっていうことをお伺いしたいんですけれども、
う
ん、
そうですね、これは名前がスードウォッシュアウトサインって、ドゥ先生、韓国のドゥ先生が呼んでいる通り、はい、スードなんですよ、
はい、
スード偽なんですよ、偽、
はい、
じゃあなんで偽だって呼んでるかっていうと、
はい、
実際に血管腫自体はウォッシュアウトしないっていうのは分かりますよね。
はい、そう、背景管の方がまず相対的に、
はい、
低信号に見えるっていうこと
です。そういうことです、そういうことです、そういうことです、うん、ということからガドリニウム MRI、 通常の MRI ですね、
はい、
の造影剤ではこういうことは起こるか否かっていうことはあり得ると思います
ね。あり得ると思います。
通常のガドリニウムですよ。今話してるのは EOB プリモビストで特有かどうかってことで、 EOB プリモビストでは、 まあ、大体平行層って言い方しないんですけど、3分、はい、まあ、後期層って言うんですけど、
はい、
後期層の段階では数度押しサインがあり得ると、はい、でドゥ先生が3例ぐらい報告してるのかな。で、はい、それはあの3例ともその3分後のところでウォッシュアウトされてるように見えているという話なんですよ、
はい
はい、じゃあそれはガドリニウムでは起こり得るかっていう話です。通常の EOB じゃなくてガドリニウム DTPA のダイナミック MRI で起こり得るかということです。
EOB よりもガドリニウム成分が多いので、なんかより背景感が染まって、うんうん、その効果がより出そうな気がしたんですけれども。
ああ、なるほどね。それは違いますね。
はい、
というのはですね、通常の非特異性の造影剤であるガドリニウムは、
はい、
肝の染まりが一番染まるところは、はい、まあ、50秒とか60秒とかのところなんですよ。と、
はい、
いうことはそこをピークにしてどんどん染まりはなくなっていくんですよ、
はい、
一方血管腫は、
はい、
染まりは減らずに徐々に染まっていって感知質を超えてしまうんですよ、
はい、
なので、相対的には逆転するんですね。血管腫の方がノーセンス、
はい、
感知質のノーセンスは60秒でピークを迎えて下がっていっちゃうんで、
はい、
ところが EOB の場合はどんどんどんどん実質のノーセンス上がっていくんですよね、
はい、
その理由は何ですか。理由は
肝細胞層に向かってどんどんどんどんこう、肝細胞内に EOB が蓄積していくから。
そうですね。そうですね。そうですね。うん、で、もちろん、その造影剤の半分は、はい、ガドリニウム製剤と同じように抜けていくんですよね。
はい。う
ん、だいたい半分半分、あるいは4対6ぐらいと考えていいんですけど、40% が肝臓だけに入っていって、は、60% 程度は、あの腎臓から排泄されていくというんですけども、肝実質にやっぱり入る、うん、まあ、全体のパーセントとして 40% しかないんだけども、投与した分の、
はい、
でも肝臓という小さい臓器に集まってくるので、当然造影、その濃度という意味では上がってくるということなんですね。
はい、う
ん、なので結論を言うと、
はい、
この数度オシャサインというのは、EOB プリモビスト特有であって、ガドリニウム DTPA にはないサインですよね。
はい、それは、まあ、肝臓のピークの時間が全然違うから。
全然違うからです。
はい。
片や20分、片や、60秒とか、50秒とか、そういうところ
なので。はい。
ということですね。う
ん、はい。わかりました。
はい。
はい、一応
これで、一応じゃあ論文を一応紹介しておくと、
はい、
ドゥ先生の論文は、
はい、
AJR の2009年193巻、490ページから496の、これはね、ハイフローヘパティックヘマンジオーマについて言ってるんですよ。
はい、
スードウォッシャーサインハイフローヘパティックヘマンジオーマオンガードキセティックアセットコントラストエンハンスデーマライミミッキングハイパーバスキュラティウマーということで、要するに早期にワット全体が染まる血管腫が数度オシャツサインするって言ってるんですけど、まあ数少ないんでね、必ずしもこのハイフローかどうかは分かんないですけども、
はい、
まあその可能性はあるだろうなっていうのは言えますよね、
うん、
ただあの防血性だったらずっと防血性ですから、
はい、
相対的にずっと肝よりは染まらないですよね、
はい、
だからウォッシュアウトなので、
はい、
一気に最初に染まっているってことが重要であって、
はい、
そういうのは多分ハイフローヘマンジオーマですよね、
はい、
でこれ何と鑑別混乱しちゃうってことでこれ論文出てると思います。わざわざ論文出した理由、何と間違えちゃうから注意してねって、どういう結節と間違えてしまうので、
アーリー HCC でしょうか。
あ、アーリーじゃないですね、通常の HCC ですね。
あ、はい、通常、
うん、多血性の HCC。
あ、そうですね。はい。うん、早い人で染まってくる HCC。
そうそう。
すいません。
そういうつもりで言ったんだと思うけど。
はい、はい。
うん。まあ、早期層で染まる、早期層っていうか、ダイナミックで染まる、うん、HCC ですよね。
はい。
まあ、そのつもりで言ったんですね。
はい、そうです。
はい。 ちょっと今 RHCC つって間違えちゃうと困るんで、とりあえず RHCC は別のもので、防血性の腫瘍ですね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。あ、そんでちょっと付け加えると、はい、あの、日本語のところでは、ハイフローヘマンジョーマといえども、肺血管よりは、ウォッシュアウトされないと思います、多分。
はい、
うん。2分ぐらいで見ている限りは、肺血管の方が高くなるってことは多分そんなにないと思うんで。
はい。はい、
2分ぐらいのところでおっしゃされているのは ICC の方が多分されやすいんじゃないかなと思いますよね。うん、ヘマジオは まだ染まってきているところなので、はい、3分で取ってしまうとこういうことが起こってしまうってことなんで、
すみません、その施設のまあ撮影タイミングで、あの出るか出ないかっていうのも
そういうことですね。そういうことですね。
はい。
うん、だから、あの、もともと昔市川先生がおっしゃってたように、その3分よりは2分にしてくれと、うん、いうふうに言ってたと思うんですけど、
はい、
それを3分を2分しないで3分を取ってるような施設だと、
はい、
起こり得るってことですよね。
なるほど、
うん、はい、以上ですけども、
はい、確かに2番もよくわかりました。
よくわかりました。
はい、
はい、じゃあ3番目の質問に移りましょう。
はい、3番目の質問は、先生の推奨だと、まあ、造影の、あの、ダイナミックスタディでは、まあ、動脈層を早期動脈層と後期動脈層に分けて取られていまして、あの、まあ、それが多血性血管腫の区別に役立つということを、あの、講義で教えていただいたんですけれども、まあ、通常の HC のスクリーニングでも、やはり、あの、早期動脈層と、後期動脈層をルーチンで撮像した方がよろしいでしょうか。
一つちょっと間違えてることがあって、
はい、
早期動脈層と後期動脈層を取る理由が血管腫を区別するためっていうふうに取られると、ちょっとそれは違いますね。
はい、
はい、まずそれが一点訂正点で、早期動脈層と後期動脈層を取る理由は、大きな理由を言うと、
はい、はい、
これは単なる保険です。
はい。
施設によっては一発しか取らない施設の方が多分多いと思います。
はい、そうです。
うん、うちは、その、なんていうんですかね、保険的に2回取っちゃったんですよ。
はい。
うん。あの、どっちかに入るように。どっちかで染まってほしいから、2回取ってるんですよ。
なる
ほど。うん、タイミングもしずれた時に嫌だなというつもりで。
はい。はい、
で、取ってるだけにすぎないです。で、でも最近はもう第一層目が一番当たるように、オートで、はい、オートスキャンでやるので、
はい、
だいたい一層目で当たることがほとんどですね。
はい、
で、二層目はどうしても、あの、患者さんの呼吸停止がリスキーですよね。一番最後の方になっちゃうんで。
はい、
なので、二回目が、あの、バッチリ当たるようにしてしまうと、ほとんど呼吸のアーティファクトで見えないっていう状況が起こり得るので、
はい、
その、例えば2層取ってたとしても、1層目で当たるようにしてます。
はい。
タイミング的に。じゃあ1層でいいじゃないって言われそうですけども、まあそうなのかもしれません。
はい、
ただ、あの、もう一つ言うと、
はい。
コロナ脳線知ってます？
はい。
コロナ脳線。
はい。
わかります？コロナ脳線。
変異が染まるような。
うん。HCC の特徴と言われていて、はい、金沢の松井先生が、報告されている HCC の特徴的所見といって、
はい、
その被膜脳線ではなくて早期の段階で HCC がその静脈に静脈門脈ですねに還流していく状態をリング状に染まっていくというのを見たものですね。それをコロナ脳線と呼んでいます。コロナ脳線と呼んでいて、そのコロナ脳線があれあることが HCC の特徴であると
はい、
いうようなふうに言っています、はい。言っておられるんですけども、はい。だからそれがもしかしたら見えてたらいいなと思ってるんですけども。
はい。なるほど。
うん。そういう意味でも、2層取ってる意味はあるかなと。
はい。
ただ実際にはそれよりも、アーリーエンハンスをディレイドウォッシュアウトの方を実際に、実臨床では重んじていますよね。
はい。うん。そうですね。う
ん、もっともっと言うと、はい、アーリーでエンハンスされて、どこで、どうなると。HCC と強く EOB で言うと思います。
まあ、後期層で染まり抜けがあった場合。
他には。
はい。あ、幹細胞層で低信号にな
る、うん。そうですよね。はい。幹細胞層で低信号になるってことですね。だから、アーリーで濃染して、ウォッシュアウトがいまいち分かりにくい時もあるんだ。
はい。
結局は。実を言うと。
はい。
なので、幹細胞層での低信号。こっちの方をより重視できるというのが、まあ、EOB の、まあ、嬉しいところですよね。
はい。
他の、っていうかガドリニウムにはこれはなかった点なので、
はい、そうです
、ですよね、
はい、
ガドリニウムだとウォッシュアウトという状況が捉えられなかったときはおしまいじゃないですか。
はい、そうです、
ある意味ね、
はい、
なんで、そのウォッシュアウトの状況を見つけられなかったとしても幹細胞層で拾えると、
はい、
いうことで、まあ、EOB は非常に優れているということ、まあ、それがもうかなり優れている点の大きな点ですよね、ここはね、で、ちょっと話がずれていっちゃったんですけども、そういうことで、多血性血管腫の区別のためにやってるってわけではないと、いう点と、
はい、
じゃあ HEC のスクリーニングで単純造影3層で飛行してる人が多いのに4層してるのはなぜしてるのにした方がいいのかという話ですよね。
はい、
で、これ結論から言うと、
はい、
その HEC の診断に大事なのは、もう今ずっと出てきてると思いますけど、単純ですよね、まず。最も重要な。はい、単純があって、で初めて早期層で染まってるっていうことが言えるので単純は必須ですよね。よくこれ単純をオミットしちゃう施設があるんですけど、
はい、
これ絶対やめた方がいいです、
はい、
だからダイナミックといえども単純をまず取っておくと、絶対治療もしたりしたら絶対単純にはいりますからね、
はい、そうです、
うん、だからこれ非常に重要なことは単純が絶対いると、それから早期層、これは早期層っていうのはどういう層だと思います？
まあ、動脈に主に造影剤が、
うんうんうんうん、
満ちている状態ですね、
うんうんうん、それは×ですね、
はい、
うん、そうではないです、はい、これはわざわざ早期層って言い方をした理由は、
はい、
肝がんが最も染まる層って言い換えた方がいいんですよ、
はい、
そういうとそれはどういう層かっていうと、
はい、
2つの条件があります、はい、1つは門脈に造影剤がだいぶ入ってきているということと、
はい、
もう一つは冠静脈に造影剤が入ってきてない状態、はい、この二つが同時にある状態が最も HCC が見やすい状態です、
はい、
うん、だから動脈が見えてる段階だとかなり早いんですよ、
はい、
動脈だけが見えてる段階だと、
はい、
動脈だけが見えてる、つまりこれを動脈層と呼んでますけども、
はい、
実際に HCC が見える層ではないです、
はい、
ここは勘違いしちゃうと困るんですけども、
はい、
なので、動脈層を昔だから早期動脈層、後期動脈層って呼んでた時期もあります、
はい、
で後期動脈層の方が HCC が捕まえられます、
はい、
なので、自分が見ているし、ダイナミック造影 MRI にしろ CT にしろ見た時にこれは正しいタイミングで取られてるかなっていうのを判断する材料はさっき言った門脈が染まっていて冠静脈が染まっていない、この条件を満たしているそうなのかっていうのを見てほしいですね、
はい、
うん、もし染まってれば別にね HCC が見えてれば別にそれはもうそんなにいちいち言わなくてもいいんですけど、見えてなかった時にこれはいいタイミングじゃないのか、あるいいタイミングなのかっていうのを判断することができないとないですねって言っちゃいますよね。
そうですね、
うん、染まってませんって言っちゃいますよね、
はい、
うん、だからそれを、まあ、放射線科医であればこれはタイミングが悪いから染まってない可能性もありますよというふ
う
に言えれば、ああそうだったんですかって話になる。もしそれが CT だったらばもう一回 EOB 取るときにちゃんと注意して取るようにタイミングを合わせてあげるということもできますよね、多分ね。
そうです、
うん、でその早期層とその次に必要な層は何だと思います？ダイナミック CT でいうと
後期層、
うんうん、
だと思います、
うん、後期層ってのは何秒ぐらいだと思いますか？
後期層は180秒ぐらいでしょ
うか。そうですね、うん、
はい、
まあ一般的には平行層って呼んでますよね。
はい、
それは後期層って呼び方は EOB の世界では後期層って呼んでるんですけど、
はい、
それは平行することがないから、 あの、非特異的な造影剤じゃないので、
はい、
EOB の場合は平行層と呼ばないんですけども、普通の血管と間質しか入らないガドリニウムとか、普通の葉土造影剤とかについては、
はい、
肝臓と IVC と動脈が全部同じ濃度になると。
はい、
そういう状態を平行層って呼んでますよね。
はい、
それがだいたい180ぐらいだと。ということなんで、その平行層があると。非常に用語が、たくさんあるので、
はい、
混乱してくると思うんですけども、呼び名が多少異なってはいるんですけど、
はい、
まあ、この場合はあまり高基礎と呼ばない方が、CT の場合は平行素って呼んだ方が正確です。
はい、
用途造影剤の場合はですよ。
はい、
なので、CT の場合は単純 CT で、総基礎。まあ、大体40秒ですね。
はい、
30秒以降で40秒ぐらいのところがピークになるような、その切像タイミングのが一番その肝臓が合う部分がそこの 秒の間に来てれば一番いいという。だから20秒とかで取ってしまうと、さっき言ったような動脈だけが見えてる装置じゃん。
はい、
それと平行層があれば診断できますよね。
はい、
うん、だから結論から言うと4層いらないんですよ。
はい、
じゃあ4層いるとしたら 何のためにいるんでしょう。じゃあ例えば動脈層を加えるとしたら、
他の病変との区別ということでしょうか。
例えば、
まあ、AP シャントとか血管腫とか、
うんうん、実際血管腫も動脈層ではそんなに染まってこないですよね。
はい、
やっぱりさっき言ったタイミングの方がいいタイミングだと思います。
はい、
動脈層を純粋に20秒とかで取るんだとしたら動脈構築ですよ。
はい、
オペ前検査というか。
はい。
まあ、さっき言った層でも結構動脈は見えてるんですけど、
はい、
動脈だけを純粋に出したいよっていう場合は、まあ 3D 作ったりとか、その時のために出したいよって言ったら、本当に純粋に動脈層を取らなきゃいけないけども。
はい、
まあ、例えばじゃあ、うん、先生が TE やろうかなと思った時に、いちいち 3D いります？
そうです。やっぱり 3D あった方が助かるかなと思うんですけれども、
うんうんうん、僕はいらないです。
はい、
うん、さっき言った早期層の中に動脈は映ってるんですよね。
はい、
でさっき言った層では間質質は濃染してないはずなんです。
はい、
ヘパティックベインが濃染してないっていう言っている層っていうのは間質質はそんな染まってないんですよ。だから HCC が浮き出てるんですよね。
はい、
そうなると HCC と動脈と門脈が浮き出てる層になります。
はい、
っていうことは動脈を丹念に追っていけば、ああこの動脈から行ってんのねみたいなことはわかると思うんですよ。
はい、
うん、だから大体当たりはつくと。
はい、
で 3D で果たしてそこまで綺麗に見えるかとはちょっと、うん、あんまりやったことないんでわかんないの。まあコロナールにして例えば NPR でこうめくってってみるっていうのも一つのチェックします。
はい。
はい。
はい、わかりました。あとですね、ちょっとそれに、はいはい、かして一つ質問なんですけれども、うんうん、まあ、ちょっと私の場合なんですけれども、はい、毒影の場合は、まあ、通常、病院のモニターが、毒する部分が2面あるので、うんうん、それぞれ 2×2 で、まあ、それぞれ4マスで、まあ、合計8マスで読むことが多いんですけれども、うんうん、先ほどの単純と造影4層を取った場合だと、まあ、出てくるシーケンスが5つになってしまう。
ああ、なるほど、なるほど。
割り振り方が、ちょっといつも迷うんですけど、その場合だとやっぱり 3×3 とかマスを増やして、5個全部並べて、読影する方が良いのでしょうか。まあ、特にCT の HCC スタディだと前回との比較することが多いので、うん、並べ方をいつもこう。
なるほど、なるほど。
ですけれども、ね。
まあ、先生の言ってる5層ってちょっと言ってみてください。どれ
か、
どれ。
単純と早期動脈層、後期動脈層と、門脈層と、あとは後期層の、5つになりますけど。
門脈層は、
はい、
いらないですよね。
あ、そうです、
ね。うん。だから簡単に言うと単純 CT と、
はい
はい、後期動脈層、つまり一番 HCC が染まる、
はい、
門脈が染まってきてて、ヘパティックベイン、冠静脈が染まってない段階。
はい、
それとあとはウォッシュアウトされるはずである平行層。この3つがあれば診断できちゃうんですよ。
なるほど。
ですよね。あとはまあ門脈層は
はい、
入れてもいいかなという感じですよね。
はい、
それは門脈血栓を見るとか、
はい、
でかい HCC だったらばですけども、はい、まあ、そういう意味で、まあ、LC だけでも門脈血栓きますけども、
はい、
まあ、そういうような意味で入れて、はい、最初に診断したいという時はその4つ、つまりもっと言うと単純 CT、
はい、
HCC が一番染まる後期動脈層という形の部分と、はい、門脈層と平行層、この4つを並べて前回のと並べる。
なるほど。
これが一番いいんじゃないでしょうか。
あ、ありがとうございます。
うん、だから動脈層は、まあ、動脈だけ見て、
はい、
どういう走行かなぐらいな意味なんで、
はい、
あんまり使わなくてもいいと思います。
はい、なるほど。
いいですか。
はい、よくわかりました。
はい、じゃあ次行きましょう。次は、
はい、4番目の質問は、まあ、通常血管腫は、拡散強調画像を撮った場合、うん、まあ、それに付随して出てくる ADC マップでは高信号だと思うんですけれども、まあ、実際に血管腫と、あるいは早期の HCC から、まあ、多血性のバイアブルな HCC にかけての、それぞれ ADC 値が実際にどのぐらいなのかっていうのを、まあ、論文等があればご教授いただきたいと思ったんですけれども。
ああ、これはですね、まあ、血管腫と、
はい、
通常の HCC、多血性の HCC については、
はい、
一応、これも山梨から出てる論文があります。
はい、その
論文名言うと、
はい、
JCAT なんですけど、JCAT の2008年、32巻、865ページから71ページ。題名は Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging for Characterization of Focal Liver Masses Impact of Parallel Imaging カッコセンスカッコ &B バリーという論文で、これは人ネームがアータック先生っていうんですかね、近先生が2番目になりますけども、
はい、
これで、一応通常の HCC と血管腫の ADC 値を出してます、
はい、
これによると血管腫は大体、
はい、
これは B400 と1000をやってるんですね。
はい。
で、注意点ですけど、B400 とか中途半端なものはもう選んではいけないんですよ。
はい。
で、この論文は実は400と1000を比較していて、
はい。
その400は、その、全然診断能は良くないよと、
はい。
いうことを言いたい論文なんですね。
はい。
うん。1000がいいんですよっていう論文なんですけども、
はい。
この400をそのために対比して取っています。
はい、
ですので基本線で話をしますけれども、
はい、
B 線で言うと血管腫は 2.17 プラスマイナス 1.1、はい、で HCC は 1.09 プラスマイナス 6.3 という形です、
はい、
でメタが 1.38
ですね、うん、
だからそれぞれ、まあ、通常の HCC だと低いし 1.09、はい、メタだと 1.38 でヘマンジョマだと 2.17 と
はい、
いう感じになります、
うん
うん、だからこれ見てもらっても分かると思うんですけど、
はい、
どうですか、血管腫と分けられそうです。
そうですね、かなり値が違うので分けられそうな気がします、
うん、そうですね。だから講義の中でも言ったように、まあ、1.6 ぐらいをカットオフ値にすると、
はい、
だいたいセンシティビティが 95% でスペシフィシティが 91% と、
はい、
なかなかの数値を出すんですよ。
はい、
うん、なんで、まあ、大体 1.6 ぐらいをカットオフに使おうよと、
はい、
1.45 をカットオフにすると、センシティビティがちょっと落ちるんですけど 90% ですね。でスペシフィシティ94なんで、はい、得意度は上がります、
はい、
うん、まあ、どっちにしてもさっき言ったようにメタが 1.38 程度なんで、まあ、ある程度の 1.5 とか以下になってくるようだとだいぶマリグナシが入ってくると、
はい、
いうことですね。まあ、
はい、
拡散ではどうです、分けられます、分けられません、
拡散
強調画像のイメージで
だけだと分けられないと思います
、ですよね、
はい、
分けられないですね、うん、でじゃあ早期の高分化型肝がんと分けられるのかと、
はい、
血管腫が分けられるのかって言ったら、
はい、
それは分けられます。
はい、
なんでかっていうと、なんでだと思
う。まあ、そんなに、ADC 値が、 低くならなさそうな感じがします。
そうですね。そうですね。まず拡散強調と光らないですから。
はい。
早期の高分型肝がんでは。
はい。
うん。全く膨血の早期高分型肝がんは、基本的には、拡散強調像は光らないですから、
はい、
正常感とほとんど変わらないん
ですね。はい、
ちょっと ADC 値についてはちょっと僕はちょっと論文を探してないんですけども、今ちょっと言えないので、あれですけども、うん、基本的には拡散を取れば、光ってれば血管腫の方がより考えられるし、光ってなければ、早期高分型肝がね。
はい、
早期高分型肝がんは、とエマンジオーマは本当に分けたいと思ったらどこで分ければ、
ま、あのそうすると T2 強調像などで、
うん、
あのま、血管腫がはっきり分かるようなシーケンスを見て区別できると思います、
うんうんうん、じゃあそれはどういう状態になってます血管腫
は、ま、T2 強調像ではあの明瞭に血管腫は高信号になると思いますけど早期肝細胞がんは、うん、おそらくほとんど信号が T2 強調像では出ないと思います。
なるほど。そうですね。その通りですよね。出ないですよね。
はい、も
う分けられますよね。あと、ダイナミックどうですか？
そしてダイナミックでも、あのまあ、血管腫のいわゆるあの変異から造影されるパターンが多いのと比べて、うんあのまあ、早期肝細胞がんだと、まあ、早期で染まってでも多分高基礎で の, あの染まり抜けはあまりはっきりしないんじゃないかと思いますのでああ高基礎での造影効果が違うと思います。
ああ違いますね。それはちょっと今違います。
はい、
防血性の早期高分型肝がんは全く染まらないんです。
はい、
どこのフェーズでも。
あ、はい、
うん、なので早期層で染まらないっていうことが血管腫と大きく差が出ますよね。で、防血性の血管腫だったら分けられないですよ。うん。そうしたら、うん。
はい。
防血性の血管腫だったら分けることは無理です。
はい、そうですね。
ですよね。そしたらどこで分けますか？
あとは、肝細胞層。
肝細胞層で分けられると思います。ヘマンジオーマと、早期高分型肝。
ああ、でも、どっちも低信号
です、ね。そうですね。
はい。
そうですね。どこで分けますか？何で分けますか？
すると、まあ、やっぱり拡散強調像や T2 強調像で。
拡散っていうか、もっと正確に言うと。
まあ、ADC。
マップ。はい。
ですね。
ですよね。
はい。
で、高くなるのが
血管腫です、うん。
そんな、まあ、肝臓と変わらないぐらいだったら、
早期肝細胞がん
の可能性が高いですね。
はい、
うん。そういうことですね。なんで、まあちょっとその早期高分型肝がんの ADC 値についてちょっとまた調べておいた方がいいと思うんですけど、ちょっと、
はい、すいません。
ちょっと答えはできないですが、うん、そういう形で、言ってみれば、血管腫を診断しようとすると、重要なシークエンサーは何ですか？殺臓法。
拡散強調像と T2 強調像だと思います。
うん、拡散強調像
って言いますか？ ADC、うん。
ですよね。
です。はい。
うん、でちょっと付け加えで言いますと、
はい、
ちょっとあの、まあ、今度次回というか次の機会でも症例提示会でもやろうかと思ってたんだけど、その時に話をしますけども、メタの時にムチン酸性のメタと血管腫を分けるのは大変です。これは、
うん、
これは大変です。うん、なんでだか分かります？
まあ、どっちも拡散強調像で高信号で ADC マップでも高信号。
そうそうそう、そういうこと。これがかなりの難問ですよ。
はい、
うん、じゃあ可能性としてどこで分けられる可能性があると思います？
あとはダイナミックの造影効果がちょっと違いそうな気がします
。そうですね、そこしかないですよね。もうね、それ以外にはないと。
はい、
うん、論文で出てるっていうだけの話をするとそこまで、
はい、
論文以外の経験で言うと、まあ、ちょっと今ここで言っちゃっていいかどうかわかんない理由を言いませんけども、
はい、
まあ、もしマリアンナ行った時に講義した時にそのテクニックを話してもいいと思いますけども、はい、まあ、普段見てる人間でこんな感じのが参考になるよっていう話をその時にします。
はい、
まあ、今回ちょっと 文献的な話をね、やっぱり主体にしなきゃいけないので、
はい、
その話はちょっとやめておいて、
はい、
おきますけども、
はい、
以上で、ここまでで、ね、なんか分かりにくいとかそういうのありました？
いや大丈夫です、全部、はい、分かりやすかったです。
だいぶ解決しました。
はい、ありがとうございます、
うん、いえいえ、なんか他に疑問とかありますか？
あ、とりあえず、はい、聞きたいことは十分お聞きできたと思います、
うん、以上で大体解決ですか？
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この音声の著作権はメディカルダイレクト出版に帰属します。ありがとうございました。